どうもこんにちは、田中です。 QOL お金の学校オンライン、第4回目ですね、ということで今回も講義を始めていきましょう。前回はお金を守る力ベーシックということで、自分のお金の使い方を捕まえるっていう話をしました。お金っていうのは使い方に、その人のレベルというかその人の、器がやっぱり、ね、現れてしまうんです。お金というのは使い方が最も難しいっていう話をしましたよね。本来自分が使うべきところに使えるだけのお金を持っておくっていうことがある意味、僕らが目指すべきゴールっていうのがあると思うんですけど、一つね、だけどこのね、本来自分が使うべきところだけにお金を使うっていうのは、簡単なことじゃないですね。ここには技術が必要だと。無意識で、使ってると使うべきじゃないところにお金っていうのはどんどん使われてしまう、そっちに流れてしまう、でその結果お金が残ってない、使うべきところに使えるだけのお金がないっていう状況が、生まれてしまう原因っていうのはここにあるわけです。でこれにはね、なんて言うんでしょう、お金を稼ぐ力が大きければ大きいほど、そうなる傾向があるというか、お金がなくなるというか、なくなってしまう力っていうのも、お金を稼ぐ力が大きければ大きいほど、同じように、そっちにもね、なくなる力も、大きくなってしまうっていうような、法則に近いものがあるわけです。だからこそまずは守る力なんです。お金を守る力ということで、今回はねそのパート2ということで、今日の話はねお金のルールです。お金のルールを持ちましょうっていう話をしていきます。で今回も、ものすごくベーシックな話になるんですけど、だけど極めて重要な話になります。お金のルールを持つで、この、お金のルールって別にね全然難しい話じゃないんですよ。全然その理屈的には全く難しくない、当たり前のことというか、もうすごくシンプルな話なんです。前もってお金の使い方にルールを設けましょうっていうだけの話なんで、それだけなんですって言ったらね、もうこれ当たり前に聞こえるでしょ、当たり前の話ですよねみたいな。お金の使い方にルールを持つ、当たり前ですよねって思う人結構いると思うんですよ。なんならそれっぽいことは今までもやってきましたよって、やってますよっていう気分にもなりますよね、きっと。だけどです、だけどこれね、このお金のルールを明確に持ってるっていう人はものすごく、少数なはずなんですよ。明確にルールを持ってるっていう人、この明確にルールを持つっていうのがすごく大事なポイントなんですけど、なんとなく自分にとってプラスになりそうなことにはお金を使うと、でそうじゃないものにはお金は使わないみたいな、なんて言うんでしょう、スローガンみたいなものをね掲げてる人っていうのは多いはずなんです。実際昔の僕、以前の僕もそうでした。よく言われるね、投資と消費と浪費の話ってあるでしょ、これね誰でも必ず一度は聞いたことがある話だと思うし、心がけてることでもあると思うんですよ。投資消費浪費で、投資にお金を使いましょうっていう話、浪費はもう論外であると、ただの浪費になるものにお金を使うものを使うのをやめて、消費にお金を使い続けるのを止めながらも自分にとって投資になるものにお金を使いましょうっていうあれですよ。聞いたことありますよね、誰でも。もちろんこれって正しいんですよ、正しいんです、もう当然のことなんです。だけどこれをね宣言する、努力目標として掲げるだけだとなかなか思うようにいかないっていうのが現実なはずなんですよ。だってこれみんな知ってますから、投資となるものにお金を使い、浪費になるものにはお金を使わないようにしようって、これみんな分かってるんです。だけどそれができない、さらにですよ、この、投資浪費消費の話の、限界というか、ちょっとねトラップがですよ、全てのこの概念、投資とか消費とか浪費っていうこの概念、この3つの全てが人によって違うんですよ。これもねすごく大切なポイントなんじゃないかなと思うんだけど、例えば、一般的に言われる投資を見ていきましょう。自己投資を見ていきましょう。自己投資の例として、本を読む、本を買うお金、本を買うっていうことにお金を使うっていうのは一般的に投資であると。 されますよね。一般的な解釈では投資ですよね。だけどです、本を読むっていうことで何かを得るとか学ぶとか、今後の行動に生かしていくとか糧にするっていうことではなくて、時間つぶしの、エンタメにしかなってないんであれば、それはもはや投資と言えるでしょうか。どうでしょう。それは投資でしょうか。エンタメなんで、それは消費とか浪費っていうふうにはなってないでしょうか。人によって違いますよね。あるいは、浪費の最たる例って言ったら、まあ飲み代とかかな。うん、よく言われるのが、お酒を飲むとか飲み代とか、まあ飲み屋に使うお金。で、まあ人によってはね、ただの消費とか浪費になるかもしれないけど、例えば、メンターとの学びの時間だったり、メンターとのと過ごす時間だったり、あるいは顧客、自分のお客さんとのコミュニケーションを円滑にする場だったりとか、しっかりとそこに意図だったり目的があったら、それは浪費になるでしょうか。意図とか目的があったら、それは投資っていう風に定義できることもあるはずなんですよ。こんな感じで、誰がどんな意図でお金を使うのかによって、使い道は同じでも投資になったり浪費になったりいろいろするっていうこと、ここを見落としてはいけないんですよ。ここを見落としちゃいけない。で、その全ては自分が、その基準というかね、っていうのは自分が作りたい人生とか生きたい人生とか、そういうものを元に考えるべきなんです。だから人によって変わるんですよ。投資になったり浪費になったりとかっていうのが変わる。ただ単に、本を買うお金が何とか、飲みに使うお金が何とか、旅行に使うお金が何っていう風に使い道だけで判断できないんですよ。人によって変わる。作りたい人生によって変わる。で、お金のルールを持つ、お金のルールを作るっていうのは、自分が作りたい未来、生きたい人生に寄与するルールを持つっていうことなんです。で、このルールを持たずして、いくらお金を節約してみたり、節税をしたりとか、あるいはお金を貯めたり貯金したりとかしてもね、ほぼ意味がないっていうふうに言えると思います。これなぜならですよ。なぜなら、節約したり節税したり貯金したりとかして作られた、せっかくそうやって作ったお金っていうのは、お金のルールがなかったら有意義に使えないですから。だから、自分が作りたい未来に寄与する、そういうお金のルールを作るっていうのは大事なんです。そして、そのね、お金のルールっていうのを、自分の状況とかレベルに合わせて、もう一回作ったらそれで終わりじゃなくて、どんどんどんどんアップデートかけていくっていうスタンスがね、ものすごく大事になってきます。と言ってもですよ、この、お金を守る力ベーシックでお伝えする、ここで考えるお金のルールっていうのは、ものすごくシンプルです。めっちゃシンプルです。自分の収入、その収入の中のどれぐらいを何に使うのかっていうのを前もって決めておこうっていうだけの話なんで。前もって決める。前もって決めるっていうことをしないと、まあ、何度も出てくるパーキンソンの法則よろしく、必ずね、どこかに何かにお金を使ってしまうんです、人間っていうのは。自分が欲しい未来に寄与する使い方を前もって決めとくっていうのが大事。で、僕はね、この、あまりに、こうやって言葉にしたらね、あまりに当たり前の考え方じゃないですか、これって。だけど、このあまりに当たり前の考え方に出会って、そしてそれを大事にするようになって、お金の現実っていうのが大きく変わりました。使い道を前もって明確に決めておく。これもね、完全に技術なんです。貯金もそうです。支払いも、生活費も、交際費も、投資も、遊びとか娯楽に使うお金も、あらゆるお金の使い道をすべてね、決めたルールの上で使う、これは完全に技術です。例えば、まあ例えばというか、もうこういう感じで決めていくんですよっていう話をしたいんだけど、例えば家賃とか食費とか通信費とかもいろいろ含めたすべての生活費は収入の何パーセント以内で抑えるとか、自己投資を含む投資っていうのは収入の何パーセントを使うとか、貯金は何パーセントっていう風に決めとくんです。そのルールの範囲内でお金を使っていくっていうことなんです。 で、この割合っていうのは、絶対的な正解があるとかそういうことではないので、自分が作りたい未来とか、作りたい人生、生きたい人生を加味しながら決めていくっていうのがベストです。うん、年齢とかね、によってその割合っていうのは違うし、もちろん10代の人と50代の人じゃもう違って当然だし、生きたい人生によって変わるのはこれ当たり前のことなんです、うん、だけどこのルールがないと、ルールを決めとかないと、支出の額っていうのは収入の額に達するまで膨張し続けるっていうね、パーキンソンの法則にがっつりとはまってしまうので、ルールを作るっていうのが大事。前もって決めとく、そして前もって決めたそのルールを徹底的に守るっていうことがすごく大事。そうすることで、もともと決めてた自分にとってふさわしい使い方、使うべきところにお金を使うっていうフレームが作られるようになっていくし、お金に対するセンサーというかね、この意識がどんどんこう敏感になる。どんどんその意識が高くなるので、感覚が鋭くなっていきます。ここでもね、やっぱりね、曖昧さっていうのは、うん、敵なんですよ。うん、曖昧さは敵です。だからこのルールをね、決めていきましょう。ちなみに、僕がおすすめするお金のルール、割合を紹介します。僕はこういう感じでお金を、のルールを決めてます。うん、おすすめのルールです。まず、収入の 15% は好きなことに、使うっていうふうに決めてます。自分の収入の 15% を上限に、好きなことに使う。で、15% は貯金に回します。で、30% は投資に回します。まあ自己投資とか事業投資とか、それ以外の金融投資とか、もう全部含めた投資、うん、は収入の 30% です。で、収入の 30% で生活をする。これでトータルで 90% ですよね。で、残りの 10% は、バッファですね、うん。ゆとりというか。っていう感じで、収入 100% のうち、割合はこういうふうに僕決めてます。うん、で、これね、それぞれ意味があるんですよ。で、この割合っていうのは、僕の師匠におすすめされた割合でもあるんですけど、ちょっとね、見ていきましょう。で、まず、15% 好きなことに使うっていうのは、結構、初めて聞く人からしたらね、意外かもしれないんですけど、自分の収入の 15% を上限に、これはもうね、もう、自由に使う。自由に使うお金は収入の 15% っていうふうに決めてるんです。で、これは一見無駄遣いに思えるようなことだったり、意味を見出せないようなことを含みます。うん。もう自由に使う。収入の 15% を上限に自由に使う。で、この自由に使う、使い道によって、僕は、自分自身の器の成長だったり、自分自身っていうものの、まあ幹で、木で言ったら幹を太くする。ことに寄与するっていうふうに考えています。もう投資とかね、リターンがどうとか、この意味とかそういうこと考えずに自由に使うお金、うん、これはまあ収入の 15% 以内、まあ、これは QOL の担保っていう意味にもつながります。やっぱりお金、仕事をしてお金を稼いで、でその稼いだお金を自由に使う、全く自由に使えなかったとしたら、ガチガチに縛られて自由に使えなかったとしたら、それは QOL 的にもどうかっていう話じゃないですか。本末転倒というか、僕は QOL コンサルタントとして、QOL 高い人生を、ね、作っていきましょうと。QOL 高い人生のど真ん中を自分で歩いていきましょうみたいなことを提唱してるますから。で、僕自身それがすごく大事だと思ってるんで、うん、好きなことに使う。これはでも 15% っていうルールの範囲内で、やるっていうふうに決めてます。で、次に。15% は貯金っていうふうに話しましたけど、師匠から教わった言葉の一つで、貯金も支払いであるみたいな考え方があるんですけど、この貯金をするしないの是非みたいなこと、意味みたいなことは、まあ一旦置いときますけど、余ったお金を貯金するみたいな人、時々いらっしゃいますけど、それってどうだろうって話じゃないですか。それだと余らないんですよね。パーキンソンの法則的にも。まあこれは時間もそうですよね。例えば時間があったら何々をやるみたいな。暇になったらこれやりたいんだけど、みたいに言う人って少なくない気がするんだけど、時間があったら、時間ができたらのその時間って永遠に来ないですよね。できないですよね。うん、これお金もそうで。だから前もってその分は先に差し引いておくっていうのがすごく大事。先にロックする、うん、 これがめちゃめちゃ大事だと僕は思ってます。で、僕は別にね、貯金推奨派ではないんですけど、だけど、心の余裕として、いくばくかの蓄えがあるっていうのは、全然悪いことじゃない。むしろいいことだっていうふうにも思ってるんで、うん。前もって貯金額を最初に決めたパーセンテージ分は抜いておくっていうことをね、結構おすすめしてます。近しい人とか、いろんな人にね。うん。別に貯金だけがめっちゃ大事、貯金額が増えれば増えるほどハッピーだとか、そういうことじゃないですよ。うん。そういうことじゃなくて。だけど前もって決めとかないと余らないんで、うん、でこれはね全員がそうっていうわけではないんですけど、蓄えがあることによって心の余裕っていうのがちゃんと、生まれて担保されて、そして正しい選択ができるっていうことはこれ往々にしてあるというか、逆に言えばね、蓄えが全くないから、全然余裕がないから、お金の余裕が全くないからなくなった状況、その余裕がない状況になるから、本来であればできること、本来であれば考えられるようなことも考えられなくなって、視野が狭くなって、うん、もう本当に短期的な視野になって、正しい行動ができなくなるっていうこと、これはね、そういう人っていうのは結構多いんですよ。多いはずなんです。うん、なんでやっぱりね、自分の収入の、何パーセントっていうのを決めて、その額ぐらいは、貯金に回しておくっていうのは、僕もすごくおすすめだし、僕自身そうしてます。うん、で僕はこれは 15% っていうふうに決めてます。うん、で、次、30% 投資なんですけど、僕は収入の 30% を投資に回してます。うん、利益を生み出すものを買うっていうこともそうだし、利益を生み出し続けるものにお金をかけるっていうことですね。なので、当然ね、自己投資も含みます。うん。あるいは、リターンを生む可能性があることに対するあらゆるお金の使い道を含みます。僕の中でね。うん。で、まあ、リターンを生む可能性があるあらゆることなんで、これはちゃんと目的が明確に自分の中でなってるもの。うん。はもう投資。投資、その 30%。の投資っていう名目で使うんで、でこのね、収入の 30% を毎月投資をし続けるっていうことをやったら、これはね、時間の経過とともにですよ、どんどん資産が大きくなっていきます。どんどん可能性っていうのは大きくなっていきます。で、投資先っていうのは何に投資するかっていうのは、まあ生きたい人生だったり作りたい人生によって様々だと思うし、様々あっていいとも思います。唯一の正解なんてこれはないでしょう。自己投資になるものをどんどんそこにお金をかけていくっていうのも、この決めたパーセンテージの中であれば全然やるべきだし、あるいは事業をやってる人はそこに対する投資ですよね。うん。で、まあ事業やってない人とかは、まあ、投資が、その、ファイナンス的なね、投資が詳しくないんであれば、少しずつ、例えばまあ、ETF 的なものを決めた割合の中で、範囲内で買い増していくとか、そういうことから始めるのも、でも全然 OK です。十分です。うん。もうこれで全然 OK。決めた範囲内少しずつ買い増していくみたいなね。うん。短期トレードとか短期的な投資とかじゃなくてですよ。うん。で、これね、僕結構周りにいるんですけど、6年前、7年前かな ?2022 年なんで今が。7年前ぐらいに、この、まあお金のルールの話とかをね、後輩とか、友達とかそういう、まあ、僕のそのコミュニティというか、その中で、結構がっつりしたことがあるんだけど、それから、そのコミュニティに属してるメンバー、後輩とか友達たちは、ずっとね、今日に至るまで、日本と、まあ、アメリカの、まあ、ETF 的なものですよ。うん、を買い増し続ける。毎月少しずつ自分たちが決めた割合分投資し続けるっていうことを、やってるんだけど、まあ、短期トレードとかではなく、長期保有っていうのを見越してやり続けてるんだけど、彼らは。今ではね、もうね、6年、7年経った今では、結構な額の資産になってます。うん。これ面白いです。時間が味方になってくれるんですよ、投資って。うん。まあ、短期投資はまた別だけど、うん。投機とは違うけど、そういうのも全然ありです。だけど、それは割合を決める。全部も、収入の 80% とかきついじゃないですか。僕らはこれをね、30% 以内、30% は投資に使うっていう風に決めてます。うん。で、次、最後の 30% の話なんだけど、収入の 30% で僕は生活をするっていうルールを決めてます。家賃も、食費も、光熱費も、通信費も、車の維持費とかね、 駐車場とか保険とかガソリンとか全部諸々含めてですよ、あらゆる全ての生活費は収入の 30% 以内で、やるっていう風にそういうルールを持ってます。でこれがね結構大事なポイントかなと、個人的には確信してて、じゃないと、結構 QOL 的にもお金の現実的にも困る人っていうのが多いんじゃないかなっていうのは、特に、東京の人とかその都会都心部に住んでる人を見てて思います。都心部、東京の都心部に住んでる人っていうのはまあ収入がね高い人っていうのが多いんですけど、生活水準も高いんで、収入がちょっと増えるとね、生活水準を一気に上げてしまう人ってのは少なくないんで、その結果生活が困ってる人が多すぎるんですよ。あまりに多い、同年代とかでも本当に多い、で生活水準っていうのは僕はね収入の 30% 程度で決めていくっていうのがベストだっていうふうに思ってます。よくね、家賃、自分が住む賃貸とかだったら、家賃の額っていうのは、収入の3分の1ぐらいが基準だみたいな、話っていうのをされるんだけど、3分の1とか4分の1ぐらいの収入のね、家賃のところに住むみたいなことをね、言ってる人がいるんだけど、そしてそれは基準の一つっていうふうに言われてもいるんだけど、だけどです。それ高すぎると思います、僕は。収入の3分の1の家賃は高すぎます。僕の考えではね。30% が生活費です。収入の 30% で生活をする。で、っていうのが、僕は生活水準的にはベストかなと思ってます。バランス的にもね。で、収入が上がっていけば上がっていくほど、その 30% の範囲内であれば、家賃が高いところに引っ越そうが、物をね、まあ、車を買うとか、いろんなことをやるっていうのはいいと思うんです。食費もそれだけ上げるとかね。だけど 30% 以内、まあ、30% っていうのは僕の、まあ、おすすめのパーセンテージですけど、自分の中で決めとくっていうのはすごく大事。その範囲内で生活をするっていうのが大事。まあ、今回の例で言えば、収入の 30% で生活をして、30% は投資に回して 15% は貯金をすると。で 15% は自由に使う、この割合、これ結構おすすめです。で、まあ 10% 程度はバッファなんで、余白というか、余りの部分なんで、まあ、厳密にね、ちょっと違うところに食い込んだとかであればそれで当てればいいし、バッファなんで、これはこれで別に残った分はストックしておくみたいなのは全然ありだと思います。僕はそういうふうにしてます。で、今回の話ではね、前もって決めるっていうことが、肝になります。キーになります。で、このルールの範囲内であれば、生活水準が上がったとしても問題ないです。自分が決めたルールの範囲内であればね。こういうルールを持たずして、一気に収入が増えたりとか、まあ宝くじ的なもので一時的な収入があったとか、そういうふうに一時的な収入があっても、ルールを持ってないと、そのお金っていうのはなくなってしまうっていうのはもうこれ、地面乗りというかね。もう、理解していただけると思います。だから僕らはね、ルールを持ちましょう。ルールを自ら設けて作って、そしてそのルールを守る。これは完全に技術です。自分のお金の支出を知る、そしてお金のルールを持つ、お金を守る力ベーシック、前回と今回ではね、この2点をお伝えしてきましたけど、この2つを抑えるだけでお金を守る力っていうのは圧倒的に強くなります。もうこれは確実に。だからぜひね、真剣にこのルール作り、そしてルールの運用、ルールを守るっていうことですね、をやっていきましょう。ということで、今回の音声はこれで終わりにします。ありがとうございました。